経済総合分析手法の木下博之です。
塚月ゆりやです。よろしくお願いいたします。
本日は商工民と題しまして、この社会のバランスを商業と工業との相互の関係から読み解いてまいります。課題の多くは人生に起因すると言われておりますし、なので精神論だけでもないんですね、あながちね。そういうその、まあなんていうか、自己実現度が高いと、
うん。
その、まあ震災の時の避難もうまくできそうだし、それからですね、その敵国がだから攻めにくいんですよ、その。
はい。
やっぱりその人間ができた人が多いと攻めてみてもあまり意味がないよねっていうのがあるんです。
うん。
攻めてみるよりも、だから、なんだろう。実際仕事した方がいい関係になれる。
そうですよね。
うんうんうん。
仕事した方がいい関係になれるような国だったら、攻めていくメリットがあまりないんですもんね。うん。
そうなんです。
はい。
で、まあ、中国の方が、日本にも先ちゃうところでいらっしゃってましてね。
うん。
本当に、その、すごく学ばれる心。
うん。
そして、その、気さくな交流があり、
はい、
非常に好感度が高いんですけどね。
うん。
つまり自己実現度が高ければ、人間はですね、はい、分かり合えるものですから。
はい。
そして攻めていかなくても、こう、仕事を渡し合えば理解をし合えるのでは、共存し合えるのです。
そうですよね。それこだけは中国のもうまくやってると思いますけど。うんうん、世界中でビジネスを広げてですね。うん。
うん、そうですね。で、ビジネスというか、はい、まあ、商工ですよね。だからビジネス。
そうですね。商工ですね、うん。
うん。これがセットだとできるんですよ。この仕事の受け渡しが、はい。
うん。
作るだけ売るだけだったら一方的な関係になっちゃうから。
はい。
お互いにこれができたら回るんですよ、お金が。
うん。
で、お金が回るのはなぜかってところを、これを作ることを、売ることをお互いにやるからお金が回るんだよってことを、うん、ぜひ学校から教えていってあげたいところなんです。
そうですよね。うんうん、まあ、社会科の授業をぜひやっていただきたいですよね。
本当ね。
うん。
そしたらね、その、嫉妬することや贈与をすることなくなってくると思うんですよ。
はい。
だから怖いとしたら、だから中国の人、内陸の方から、だから、島嶼部にかけて、島国に対して、その、嫉妬してくるところを、なんとか受け止めていければと思うんですけどね。
はい。
うん、とは言っても、日本はだから、その、先端工業企業をだいぶ譲渡したとはいえですね、やはり高い自己実現度を誇りですね、
はい。
やはり嫉妬の対象に未だにありますから、
うん、
その気持ちを受け止めてあげることですよね。やっぱり嫉妬の気持ちを憧れの感情にしてあげること。
はい。
そのお互いに仕事を受け渡しできれば、共存共栄ができるってことです。
そうですよね。うん。
うん、そしてね、そのモーメントというものがあります。だから政治にはモーメントというものがあって、はい、たとえ大きな国でも、うん、その傾きが違う、例えば台湾などに攻め入った場合、やっぱうまくいかないわけですよ。
はい。
うまく統治ができないため、攻める意味がないはずなんですよ。うん、現実的に言って。うん、で、かって、西洋がやってくる前から、中国があんまりこの島の支配というのは得意じゃなかったんです、昔から。
はい。
モメントが違うからうまくいかなくってですね、やっぱり。
なるほど。
冷静に考えれば、そんなに脅威ではないんですよ。うん。
はい。
だけど、それが脅威に思えるとしたら、だから、自分たちの心が、やっぱり、未熟なんだろうなっていうところになる、んですよ。
はい。
やっぱり、こう、自己実現度が足りなくって、その、我々の日常に不満を抱いているところが大きいわけです。うん、で、戦争の一番大きな原因は、やっぱり嫉妬憎悪にありまして、
はい。
うん。やっぱり戦前の日本だったら、だからいいところまで行っていたけど、資源が足りなくなってですね。
うん。
それでその、なんていうのか、黒い感情が吹き出てきたわけです。
うん。
資源さえあればと思ってしまったんですよ。だから、こう、はい、つい領土を拡大さえできればという発想になっていて。
うん。
でもね、その貿易ができれば、よかったわけですよね。貿易ができれば、略奪しなくっても、ただ当時はだから、欧米列強が出てきていて、偏りはあったんですよ、もちろんね。
うん。
そしてその欧米列強が日本を締め出そうとしたから、ああなったっていうのも、うん、もちろんあるんですよ。
そうですよね。
うん。もちろんその、西洋列国にももちろん責任はありました。
そうです。日本だけは悪かったわけじゃなくって、結局ブロック経済で日本を締め出そうとしたっていうことも背景ありますもんね。まあ、日本も悪いことはしましたけど、うん。まあ、時代背景が。
なんで戦前の日本が工業に、工の方に偏ったかというと、商を締め付けられて、
うん。
商を軽んじたわけでなく、できなくなっちゃったんですよね。戦前はそのブロック経済で締められて。
なるほど。
なので仕方なくそちらに傾斜したって感じですね、戦前の日本
は。はい、うん。
それしか術がなくなってしまってっていうところですね。
はい。
そういうこともあるわけですよ、だから。
はい。
うん。
なるほど。
決してだから商業派だの人が締め出された形跡もなく、ただできなかったんですよ、はい。商売ができなくなっちゃったんですよ、周りを囲まれるうちに。
商売できなくなったっていう状況に陥ったってことですね。なるほどね。うん。
なので、領土を実力で獲得するしかなくなってしまったという。
はい。そういうことか。
うん。
まあ、商売できないと作っても製品が余っちゃうってことですもんね。
そうなの。作れないんですよ。資源が届かないんですよ。仕入れができなくなってしまってです
ね。はい、うん。なるほどね。
うん。で、まあだからそんなこんなも、だから、こう、作って売っての、このキャッチボールによってですね。
はい。
回っているんだよっていうことを、もう、すごく簡単な考え方なんでね。
はい。
だけど、それを少し調整してくれる人もいるよね、ということで。
はい。
あるいはその作って売ってということに興味がない人でバランスを保つことで、こう、役に立ちたいなという人もいるよねってことで、ね、だから政府側でなく。
なるほど。作って売ってをバランスよくやっていくと平和が保たれるってことですね。
そうです。それを、その、はい、取り持つ人がいればいいんですよ、あと
は。はい。
ということがこの丸い図に描かれているかなと思います。
はい。
なので、その、ほんと素朴でシンプルな考え方に戻るとそう難しくはないと思うのですが、いかがでしょうか。
うん、そうですね、このシンプルな図でだと思いますか、うん、シンプルさゆえにやたら難しいことを考えて細かいことを短めがいかない人たちは分かっていないのかもしれないですよね。
うん、ありがとうございます。
シンプルなものこそ忘れやすいというか、本質こそ忘れられやすいっていうのが、まあ、それが人間のおごりとか本番でもあるのかもしれないですもんね。
うん、ありがちですね、本当に。
はい。
そう思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。